セクション8のお時間です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いや川崎さん、
川崎です。はい、
川崎さん、渡辺です。
はいはい、
お正月になりましたね。ついにな
りましたね。
2020年でございますよ。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。俺ね、もうね、こんな長いこと生きられると思わなかったもんまず第一
嘘、
うん、オリンピック開催されたら、あ、もう俺は死んでるなと思ったね、あの時ね。
嘘、俺はもうオリンピックのこう開会式のチケットをゲットしてるもんだと思ってたよ。
してないの？
外れたよ、抽選。
残念ですね。
マジ残念だよ。
まあ俺も別に持ってないけど
個人的にはさ、アキラっていう漫画があるじゃん、知らない？
知ってる知ってる、鳥山アキラ。
あれ、違う鳥山アキラじゃなくてバイクそっちのアキラじゃないの？
バイクの、
バイクの方の、うん、赤いバイクの方のアキラ、うんうん、あれ2020年じゃん、舞台、
うん、
あ、いや2020年以降の舞台なんだけどさ、
うん、
2020年東京でオリンピックがあったっていう、
あ、そうなの、
設定があるのよ。
あ、そうなんだ。
そうか、ついに虚構の漫画が現実に近づいたなと思って。
違うんじゃない、予言書なんじゃないの？
分かんない、予言書だったら、そろそろ核爆弾が落ちるけどね。
ぽいじゃない、なんか北朝鮮とかも
ぽいって
核とかやってるし。
ああね、そうそう、だから当時その連載中には北朝鮮核持ってなかったから。
うん、何その
なかなかね、
アキラ的にはどうなの、うん、どこの国の核なの？
あれどこだっけ、北朝鮮じゃなかったけどね。
あ、違った、
ああ確か違う、
うん、
どこだったかな、世界大戦が起こったんだよ。
うん、
でどこだったかな、多分ロシアとかその辺じゃない？
なるほどね。でもまあまあまあ、
東側だから、まあ北朝鮮も入るか。
ちょっと総括させていただきますと、いきなり新年早々ね、はい、ここまで不吉なことを話しまくるラジオないっすよ
いやいや、一休さんだって言ってるじゃん。
何、慌てない慌てないって？
違う、本物の一休さんが、
本物の一休さん
が、正月だろうが何がめでたいんじゃと、
うん、
正月だって人は死ぬし、
うん、
不幸はあるぞと、うん、怠けんじゃないって一休さん言ってんじゃん。
だからって別にあえて不幸話じゃなくて俺ももう生き延びられると、俺の話はハッピーか、生き延びられると思わなかったけど生き延びたっていう話だからね。で、カズンの場合は、いや生き延びたかもしんないけどこれから死ぬかもしんないぞって話でしょ
そう
しかもなんで俺が死ぬと思ったかっていう話も一応差し込もうかと思ったけどね。
何何？
いや、なんかね、俺の涼太という名前は坂本龍馬っていうところから、まあ、名付けられておりますから。
そう、
そっから一字取ってるからややこしいの、読みにくいのよ。龍太と書いて涼太なのよ。
ああ、
でもしその名前の力をこう引き継ぎすぎているなら、まあもう30代前半っていうのはそろそろ死んでよくて、まああれだね、オリンピックまでは持たないでしょうと思ったんだけど、死なない代わりに別に大それたこともしなかったっていう、そういう両方来なかったっていうオチですね
そうだね、大政奉還は関わらなかったね。
そうそうそう、なんかね、大政奉還の代わりに俺きっとなんか北朝鮮と日本とかをこう仲良くさせて、あの経営の中のみたいな、それでどう、もう一回大東亜共栄圏とか俺がやっちゃおうかなと思ったけど、なんなかった。
それもう確実に未来的に言うと失敗する未来しか見えないけど
いやでもそれぐらいすごいことやったんでしょきっと。あの当時はさ、あの藩っていうの、
薩長同盟なんてね、そんな
それぐらいの話じゃないの。藩っていうのはもう国みたいなもんでさ、外国みたいなもんだったのにさ、絶対権威の中でさ同盟組むわけないっていうのを結びつけて藩にしたっていうなら、俺がね北朝鮮と日本を結びつけて同盟にしちゃったみたいな、そういうのと同じぐらいすごいことなんじゃないの。わかんないけど、わかりませんよ。
でも、
うん、
あの坂本龍馬の人となりはあんま知らないけど、俺龍太、うん、の人となりはある程度は知ってると思うのね。
うん、
その観点から言わせてもらうと、うん、絶対に和平とか、うん、ネゴシエーションとか両太失敗すると思うよ
火に油注いじゃ
ん。いや、なんか、うん、あの強いて言うんだったら、煽りに煽って、
うん、
なんか、ま、半ば強引に同盟を組ませるみたいな、
うん、
こう平和的になんか日本の未来を変えないかんぜよっていう感じの交渉は絶対にしないと思う。
そうね、なんか煽って煽ってお互い戦争
と煽って煽って
お互いとか戦争とかのさせて、お互いに疲弊させすぎて、お前ら組むしかないだろってとこに
そうそうそこに行くと思う
強大な敵を作って、そこでもう煽って煽って、もう孤立させて孤立させて、お前ら組まないと多分死ぬぞって言って、組んだ方がいいんじゃないのってプライドなんか捨てろって、そういうそういうなんか
そうそうそう
そういう感じだね。確かに、
正月早々すごい話してるけどさ、
うん、
じゃあ、あのちょっとさ、もう この正月じゃん、今この配信してる日って1月1日で正月なんですよ皆さん、
うん、
果たして何人かがこの正月中に聞いてるかわからないけど、
うん、
新年ということで、うん、そのセクション82018年昨年ん2019年か、
うん、
2019年に始まって、
うん、
まあ、あの 半年、
うん、
なんとか続きまして、
はい、
その昨年のそのセクション8の活動の振り返りっていうのを
書き初めで表現したいと。
書き初めですか、はい。
ラジオだから
いいですよ、いいです
よ、ラジオだから書き初めしちゃったって言えばもうしたことになるでしょうってことでやりましょう。
じゃあその書き初めも後でしようか、後でツイッターにあげようぜ。
あ、本当にやる？いや、書き初めしたっていうツッとかいう効果音入れて書き初めした雰囲気でお届けすればみんなみんな騙されるから、どうせラジオなんだからって。
じゃあ後で音取ってどっかに入れとくよ。
ねえ、だって別にツイッターであげるとか言ったってこれを書きましたとか言ってなんか習字的なフォントであげときゃいいんじゃないのみたいな。分かりやしないでしょそんなのって。
さすがに分かるんじゃない。
分かるかな。
じゃあそれもやろうよ。どっちか片方本物の習字でどっちかがフォントであげようぜ。
まず習字やるって言ったら習字セットとか買ってきたとか大掛かりな話になるよ。もう学生じゃないんだから習字セットなんか持ってないし。
あ、持ってないの？俺まだ小学校の時の残ってるよ。
そ、なんで捨てないの逆に。
いや、なんかほら捨てられないじゃん、ああいうのって。なんか使うかもしんないじゃん、一応ほら
俺
習字ってさ、なんか筆で書くのってあるじゃん。
俺そんなのすぐ捨てちゃうから。
都会の人はないの？
そんなこと関係ない。そんなこと関係ないんでしょ。
ないの？
筆ペンとか、筆ペンとかでやればいいじゃん。なんか宛名とかでしょ、そんなさ、大きな、なんか宛名で筆ペンとかでやりたいなとかだって、もそんないきなりスミスってさ、あんな太い筆でさ、しかもさ、別にさ、字がさ、すげえ得意とかうまいわけでもないのに、そんなのやらないよ。
いや、なんかほら一応さ、もうってあれ一生もんじゃん。あの筆は違うけどさ、すずりとかってさ、もう一生もんだからさ、
あれ一生もんなの？俺も捨てちゃってる。
あれ、すずりって買える？
買える？
相当買えないでしょ、すずりは。
買えるってどういうこと？
文鎮とかも
どっかで売ってるでしょ。
買い替える必要なくない？文鎮とすずりって買い替える、
いや買い替えるも何も使うタイミングは、使うタイミングはないもん。面白いね。
俺一回だけあるよ、俺の小学校の習字セット使ったタイミング一回だけある。
だってそんなの一回言ってたって、その小学校出た後何年生きてんだよ君って話でさ。
だからもうかれこれ20年近く生きてるけど一回だけ出番
があって、そのために置いとくの、小学校のすずりを。多分その一回しかなかったなら、もし捨ててたらまあいいかってやんなかっただけじゃないな。
そうね、 なかったら多分他の人にあの
借りて、いやさすがにね、小学校のやつっていうか、なんか高校とかでもなんかやった気がするから、なんか高校出てさすがに大学とかのあたりでもう使わないなって捨てたような気がするよ。小学校出てすぐ捨てたわけではないと思うような気がするけどね。
あ、中高はなかったな、授業で。
あ、本当？
高校、小学校までだった俺。
高校の時にね、あったね。俺は見本通りに書きなさいって言って、別に面白くもなんともなかったから、見本をなんか下敷きにして写して、本当はいけないんだろうけど、綺麗すぎると言われるから、それをなんかちょっと崩して書いて、1枚書いて、あとは横の人と喋ってて、書いてる雰囲気を出しながら1枚しか書かないで出してた記憶がある。うまく書くから、うまく書くから怒られるんだから、中途半端になんか雑に写せばいいと思って、ほんの30秒ぐらいパパって写して、ああ、ずいぶん上手くなりましたね、なんて先生に言われちゃった。お前仕事してないだろうと、俺書いてないの分かってねえのか、お前、みたいな。ちゃんと生徒見てろってんだけど、その先生すごい一生懸命、疑問を持ってる子にはすごく見てくれてるんだけど、質問しない子に、うん、いい感じですね、しか言わないから、俺も一枚しか書いてないんだけどね。しかも、あえて雑に書く。
ひどい。
そうじゃないと、ね、そうじゃないと、上手すぎて下敷き写したでしょとか言われちゃうからさ、あえて雑に素早く書く、それで出してしまうっていう。省エネだろ？
省エネっていうの？それ。
あ、それエコでしょ、エコ。エコでしょ、エコ。今、言葉間違えた。
何でもかんでもエコって言って許されると思ったら、そう違うからね。
だって紙
やん。いや、エコっていうのは、俺みたいに1個買った習字セットを30過ぎても未だに自分の部屋に置いとくっていうのがエコだよ。
そうかな、俺みたいに。俺みたいにバカみたい。バカみたいにさ。
筆ペンなんて買わないもん。筆あるから。
バカみたいにそんな、あの、半紙何枚も使ったりとかさ。いや、もうすずりで数字をですね、墨をドクドクすなんか流してみたりとか、そういうことしないよ。一発で決めちゃうんだから、エコだろ。
じゃあそれでも見本がないとできないじゃん。それ見本がない字書けって言われたらそれの成功しないじゃんそれ。
いやだけどそれはもう授業でしかやらないことだからさ。
いや こっちはさ、もう墨もあるし、うん、筆もあるし、硯もあるし、文鎮もあるからさ、うん、こう自分が納得いく一枚を書くまでひたすら書けるわけよ。
うん、納得なんかいくの？
いや納得させるんだよ自分で。
まあまああれしょ、書きすぎて書きすぎて最後妥協するだけだろ。
妥協っていうと、うん、言葉が悪いけど書きすぎて達観するって言ってよ、
うん、あなるほどね。まあちょっとエコとは違う観点ですね。
うん、でね、うん、正月早々ね、あの炭の話をしたかったわけじゃないんだよ2019年度を振り返ろうって話をして
る、ね、そう、はい、
今あの振り返り、うん、ある意味振り返りだったね。そうね、俺たちの人となりっていうのを今ので、ね、的確に表したと思うけど。
そうね、
もうちょっとさ、こう、うん、
直近のこと振り返りたい。
やったらに沿って直近のこと振り返ろう、
うん、
お互いの人生振り返るんじゃない
2019年ね、
セクション8と2019年6月から12月までをちょっとざっと。
でもさ俺不思議、なんかまだ半年しかやってないのって感じ、はい、なんか相当長いことやった感じがする。
俺も 2,3 年やってる感があるけどね半年だよまだ。
すごいね。
よそのポッドキャストの番組の 2,3 年分ぐらいは喋ってるって言っても過言じゃないと思う。
だからか、もうなんか体内時計としてのポッドキャスト的な体内時計が体にもうすでに組み込まれたのかもわかんないね。
だって2019年度たった半年だけど、
うん、
多分ね俺たちね20時間以上喋ってる。
そうそうそう、だからすげえ喋った記憶があるんだよ。
であの20時間もカットしたの 20時間だから、
うん、
未編集とかカットする前とか、
うん、
なんかこれ撮っときゃよかったっていうトークを合わせると多分ね俺35時間は超えてると思うんだよね
どんだけ喋る。
いや結構喋ってんね俺たち。
喋、
うん、
るね。
思い出してみてよ。喋るね。
しかも俺なんかそれ以外の職業で一日セミナーとかで喋ったりとかそういう職業してんだよ。どんだけ喋んだよって話だよ。
セミナー後にラジオ撮るってもうただの教育の沙汰だよ。そしてあのセミナー後の方がね、りょうた喋るんだよ。何なのあれ。
いやいやいやね、それはね、わかる？なんか準備運動できてるじゃないけどさ、エンジンがね、逆にね下がんないんだよそういうの。
下げてよ。
だから俳優さんとかも、
エンジンかか
っ、俳優さんとかもさ、なんかほら暗い役とかやりすぎてさ、なんか自殺したくなっちゃうみたいな、そういう人ってほらいるじゃない。
いるね。
それと同じ。喋りすぎて帰ってくると、もっと喋っちゃおうかなと思っちゃうね。だからセミナー後とか時間が許せばなんかよく知ってる飲み屋とかだとね、なんか徹夜で喋り続けちゃったりするもん。今日朝から喋って、今日朝の始発まで喋っちゃったぜみたいなことってよくあるよ
あのこの間の収録の時もあったけど喋ってたよね。スターウォーズの時もなんか、
うん、
居酒屋行ってからの収録だったよねあれ。
そうそうそう、
誰もキレキレだったけど
スターウォーズあんな心配してる人なかなかいないでしょっていうおかしいな話だよね。
それもおかげさまであれね、うん、ちょっと人気があるよ。
あ、ほんと？
そこそこ聞かれた。びっくりした。
まあ、
需要あるんだなと思
う。やっぱトピックがホットだっていうことがあるよね、まずね。
いや、でも、厳密に言うと全然ホットじゃないんだよ。ないに語ってないから。
いや、だけどほら、スターウォーズに関心がある時じゃないの？違うの？
かな。
ああ、でもまあ、いずれにちょっと古いけど。でも内容的な評価はね、あったのかどうか分かりませんが、まあ聞いてくれたっていうのは良かったね。
ね、良かった、ね。
あれ多分、まあ多分、地球であんな感想持ってる、あんな感想を語るラジオないからね。
ないと思うね。もっと他に語るべきところがあったと思
う。
多分あったんだよ、ね。
そうそう、一応ね、その放送、
無視したからね、私ね。
その放送をね、聞いてない人のために軽く触れるとね、俺 はあの、スターウォーズをほぼ初めて、7から見たもんだから、よく分からなくて、あの自分の読解力とかに自信を失うっていうそういうところから始まった。
渡辺亮太自信を失う、
そうそう、スターウォーズで自信を失うっていうそういう回みたいなもんだからね。
いや面白かったねまああと、まあ、振り返るっていうんだったらこう、うん、映画の話がさ、
うん、
なんだかんだでうちら結構やって、
そうね、
ま、なんかよくわかんないけどそこそこ需要があるっていうのを気づいた1年だったね、うん。
あとね、スティック川崎さんとかね。
あれ、びっくりするぐらい人気ないからね。尋常じゃないくらい、あれだけ時間かけたのに、あれだけ頑張ったのに、尋常じゃないくらい聞かれてないから。
ちょっと勘弁してよ。
いや、俺が言いたいよ。
いや、だってスティック川崎って、なんなのそのネーミングセンスって。
いや、そっちでしょ、つけたの。俺じゃないからね。
まあちょっと笑っちゃうけどね。いいんじゃない、その振れ幅があって。
ね、あれ。
もう一気に封印したよね。
もう二度とやりたい。あれ、めっちゃ時間かかった。
ちょっと触りだけスティック。
やんない。もう2020年度にそれを持っていかないから。
持っていかない。
持っていかない。
はい、スティック川崎ですって、ちょっとなんか、ちょっとだけ古畑任三郎みたいなキャラじゃなかったっけ。
やんない。もうそ、黒歴史だから。
ブラックスティックってね。そういうことですね。
本当に。
あとは、いろいろね、真面目に情報商材がダメだとか語る回とかもあったんで、俺の回ではね。あとは、なんか最初はなんかためになる話をしましょうみたいな短いのとかも2回目とかやったりとか、俺はそんな企画をやって。
あったね。一番あれが短いからね。
あと、君の名は
12分かな。
君の名はひたすら語るみたいな、3回ぐらいはあったんじゃない
?4回。
4回か。
4回だよ、ほんと。信じられない、あの4回。
すごいね、もう京アニのこととかそういうところまで発展して、そのアニメのクリア、要するに俺はあれで衝撃だったよ。やっぱりアニメ好きってそんなぐらい深く見てるんだと俺びっくりしたもんね。
アニメ好きっていうか映画好きっていうか、うん、なんかそのどの分野でも好きな人たちはめちゃくちゃ細かいとこまで見てるよ、
うん、
だって俺びっくりしたのが、ポッドキャストでもポッドキャスト好きの人たちは、
うん、
この何のデータを、
うん、
解析して、
うん、
何ヘルツで収録してるとかっていうのを分析してる人たちいるのよ。俺それはびっくりしたよ。
まあだからあれだよね、面白いね。俺はほらそういうマニアではなく、コンテンツとしてこういうトークが面白いとかには興味は持てるけどさ、そこには全然興味を持ったことがない人間だったから、あ、そんな面白がり方もあるんだみたいな、びっくりしたね、あれはね。
いや、いろいろある
よ。だから俺って基本的にストーリーとかにしか興味がない人なんだって逆に分かった。
ストーリーに興味がしかないんだったら、スターウォーズなんで引っかかったのよ。あれ、
いやだからストーリーがよくついていけなかったから、ストーリーがよく飲み込めなかったから、なんだこれみたいな感じで、あと誰が誰なんだかもよく分かんなくて。でも俺は例えばあとね、俺が好きなら毎回言ってるけどね、絵が綺麗かどうか。
そのあれ、絵が綺麗なのはさ、それはこう、うん、カット割りが綺麗って意味なのか、色合いが綺麗って意味なのか、それとも レイアウト構図が綺麗っていうのか。
そんな深いことはない、それ感覚的に。
あ、
なんかそういうレイアウトとかそういう細かいところを見ると、なんかドツボにはまるんじゃ、パッと見てそのファーストインプレッションで、なんかこう俺の受け入れられる絵とそうじゃないのあんのよ。舞台とかでも何でも。
なんて
舞台とかでも何でもそうなんだけど、はい、漫画とかでもそうなんだけど、なんかね、受け入れられるのと、なんかそんなに好きじゃないのがある。
それで、どうしたよ、君の名とスターウォーズは良かったんでしょ。
そう、特に8の8は俺はね、その色合いという意味では好きだったね。ああいうし、
またね、
うん、
ナインはね、ちょっとまた毛色が変わってね、
うん、
どうだろう、
ちょっと見に行ってみようかな。試しに、珍しいことだけど俺が劇場に足を運ぶって。やっぱ映画ってちょっとね、俺の場合はね、見る角度が違うんだよね、俺はね。
僕はもう、ナインを、
うん、
もう、この段階で2回見てるから。
もう、俺は、あれなんだよ。映画をね、目の、なんていうの、角度がね、もう、ちょっと違うの。視点が違うとかじゃない、目の角度が違う。大体いつもね、映画はね、横になって見てるからね、座って見るだけで勝手が違うね。何言ってんすかって話だけど。
横って。体勢が横って意味。
そう、体勢が横って意
味。家で見るからでしょ。
ん、そう、家で見るから。
家で転がりながら見てるってこと。
転がりながらっていうか、まあ完全に横になってたりとかするかな。そういうね、落ち着いてね、モニターに割と近づいて
昔さ、
みたいのよ。
昔さ、うん、新宿の東急ミラノって映画館あったの知らない？
まあまあ、なんかどこだか分かんないけど、コマのところ、
歌舞伎町の中にあったんだけどさ、
うんうん、
駒劇場の近く、
うん、行ったことあるね。
あそこにカップルシートってのがあって知ってる？
いや、そこは知らなかった。これは、
あそこね、カップルシートだとね、転がりながら映画館見るってね、すごくいい。
へえ。それを何？一人で行くの？カップルで行くの？
いや、カップルシートは本当はカップルしか座っちゃいけないんだけど、あそこガラガラだから、うん、もうないんだけど今は、うん、ガラガラだったから一人で行っても、ね、カップルシート座ってもね、まず怒られないのよ。
それなんでないところの映画館の話を教えてくれるの？
いやもうね、今カップルシートある映画館なんてあんまな、
うん、
あんまでもあそこも潰れたわ、ないわ。
そーっとそーっと床に横になろうかな。
たまにいるよ、床で寝てる人。
それで通路に顔を出してみる。怖すぎるよね。後ろ向いて通路に顔出してる人いる。なんだこれと。
たまにいるんだよ、一番後ろでさ、
うん、
後ろの座席の、
うん、
こう壁際の通路に寝てる人いる。
それ平成の話でしょ、これ。最近の
平成28年の話。
最近の映画館とか全部指定席になってじゃん。
それでもいるの。
なんか
新宿ピカディリーにたまに出没する。
本当。へえ、怖いね。
うん、怖かった。
それちゃんと
見たけど怖かった。
ホラー映画とか見てるときにいたりとかしたらもう人間だとは思われないかもしれない。
怖えよそれ。
ホラー映画とか数はあんまり語らないね。
うん。ホラー映画は僕見ない。怖くて見れない。だから多分ホラー映画を一番享受してるのが僕だと思うのよ。ものすごくビビるから。あれってビビらしたいじゃんみんな、
うん、
怖がらしてなんぼのもんじゃん。だからそれに関しては多分人1倍2倍3倍4倍も僕にとっては成功してるから、クリティカルヒットしてるから。
なるほどね。
作り手側としてはものすごく嬉しいんだろうけど、
うん、
こう観客側としてはもうクソが出るほど怖いから、
うん、
勘弁してくれよって。
クソが出るほど怖いって表現初めて聞いて、表現というか本当にクソ出したのかどうかは知らないけど、
脱糞はしないけど、
うん、
脱糞したっておかしくない。
怖い。そんなね、
本当に怖いんだって。
映画より何よりもね、なんか映画見てて脱糞する試合とか横にいたら、そっちの経験の方が怖いよ。こいつとはもう映画いけないよと思って。
いや本当にダメなんだよ、うん、
本当に。俺結構ホラー映画
バイトしてた時があってさ、
うん、俺結構ホラー映画好きなの。
ホラー映画ってあれでしょ、なんか90分ぐらいで終わるから好きってこと。
あとまあ呪音とか
怖いのが好きなの。
呪音とかね、結構ね、
あダメダメ、
この脅かしてくる感じとかね、結構、まあ、逆に仕組みを見ちゃうって数的視点になったりするとこもあるんだけど、単純に怖がるっていうのなんかこうああとかいう声とかね、ちょっと真似したくなるの。今体勢が悪すぎてできなかったけど。
いやなんかわかるんだよ、うん、ここで一旦静かになって次のカット変わった瞬間にドーンってくるのは、
うん、
分かるの俺も、
うん、
分かってても怖いの。
そんなもんじゃん、だってカズがさ、
たまに
カズがさ、
だってたまに外す時あるじゃん、
うん、
なんかはいはいこう来ますよ、来ませんでしたからの、
うん、
はい来ましたって一泊ずらすのあるじゃん、
うん、
毎回引っかかるんだよそれ。
だってさ、人間さ、怖いっていうものはさ、知ってるかどうかっていうのも知っている方が怖かったりするんじゃないのって思うんだけど、だからここで来るなってお約束が分かってるからこそ怖いんで、全くそれを予想してなかったらそこで怖い怖いとは思わなくて、来た瞬間まで怖くないだけじゃんっていう話じゃない。
でも怖いって思う回数は変わんないじゃん。
いやそうだけど、その怖い怖いって思いながら待ってるっていうのは結構微妙に怖い瞬間だったりするんじゃないの。例えばほら、俺もカズもいずれは死ぬわけだけどさ、なんていうの、死の直前になってもうそろそろ死が来るぞっていうふうに意識をした時の方が多分怖いでしょきっと。
いやそれはもうそんな余裕ないからいいんじゃないの。元気な時が一番怖いと思うけどね。
どん元気な時なんか死について怯えることなんかないでしょ。
いざ死ぬってなるとあれだよ、うん、結構人間それどころじゃないっぽいよ。何人か見たけどそれどころじゃなさそう。
まあどういう死に方かによるよね。死刑とかさ、
死刑の人間はそら周りにいないけど、病死とかさ、
うん、
事故死はないな。あ事故死もいるか、ひいじいちゃんが事故で死んだか。
なんかどうしてセクション8はすぐ暗い話に持ってっちゃうの、お正月だっていうのに。
だから一休さんが言ってたじゃん、うん、お正月だからってめでたいめでたいって言ってたらダメだと。
なるほどね、一休さんの教えに近いと。ちょっとなんかカズなんか一休さん目指してんの、なんかちょっと似た髪型してる時あるじゃん。
いや名前が一休さんって言われる。
それは確かにね。一ハムさん、
ちょっと意識して一休さん、うん、一ハムさんとか。そうなんもういいんでしょ、もう振り返ってね。
あと
セクション8は
それだけ、これだけ言わせて。
はい、
俺は、
はい、
ホラー映画の楽しみ方をめちゃくちゃ熟知した上、友人をさらに怖がらせて1800円払ったのを2万5000円ぐらい払ったのと同じぐらい怖がらせてあげたりとかすることが得意です。
お前と絶対映画見に行かねえからな。
俺がね一番ね、俺自体も怖くなった、こいつが怖がりすぎてって思ったのは、すげえ怖がりの女の子で、とてもホラー好きな子がいるんだけど、たまたまね、5人ぐらいで映画館に行って、まあ、リングを見たわけですよ。そして、リングでこう。
ワン？
ん？ アメリカ版だの、まあ、アメリカ版の。で、テレビからこう出てきて、テレビの中に、こうね、吸い込まれちゃうみたいなさ、ぐわってさ、引き込まれるシーンあったでしょ、まあ、知らないか。まあ、そういうのがあった。
ちゃんとは見てないけど、知ってはいる。
うん、そこの、ガーってね、抑えられた瞬間に、俺、後ろの席からね、前座ってるその怖がりの女の子のね、顔を押さえてやったんだよ。
それ映画館で？
そう、映画館で。
家で？
映画館で。だって家だったら後ろの席に座ってないじゃん。そしたらもう劇場中で、あいつ怖がるにも怖がりすぎでしょってぐらいの金切り声を上げたら、キャーって。
そりゃそうだよ。物理的に来てんだから怖えわ。
なんかちょっとそのディズニーみたいな体験になるかなと思って、やってあげて、すげえ怖い怖いってすごい怒ってたけど、お前なんだよって、チケットの10倍ぐらい楽しんでやがって、俺に文句なんか言うんじゃねえって怒ってやって。
その子トラウマになるよ、そんな言われたら。
カズにもそれぐらい一緒に映画館行ったら、それぐらいお得なチケットっていうか、コスパの高いホラー映画の楽しみをさせてあげますよって話だね。
いやいや、スターウォーズ行ってさ、隣でブンブンブンブン言っといてよ。ブランライトセーバーの
全然関係ない
音を耳元で評価にして
よ。全然関係ないシーンで、全然関係ないシーンで言ってたらムカつかない？
いや、それでもいいよ。なんかこの映画館音響がなんかちょっとずれてるなって。
それなんか笑うシーンでいちいちブルブルブルとか、なんかそういう、なんかそういうジブリッシュみたいな笑い方とかする。
いや、それをりょうたが一生懸命やってるんだったら、俺はもうなんかほら1900円で1万円分の価値を俺は得たと思うよ。だってこいつなんかバカが隣でバカやってんなと思いながら映画見れるから。
何を言ってんだよ、そのうるせえよって多分実際は思うよ。
いや、スターウォーズもう2回見てるから多分3回見ないです。
だから最初にやられたらうるさくてしょうがないと思うよ。
いや、僕はブチ切れるよ、そんな。
それこそなんとかウォーズが起きちゃう、俺たちの間で。
ムービー、ムービー、観客の間で。
そうそう、ムービーウォーズみたいになっちゃう。観客ウォーズだよ、それじゃ。
じゃあなんかもう振り返り、全然結局ね、俺たちに振り返るって文字は似合わないっていうのが分かったね、この一年のトークで。
ね、未来しか見ないから。
やってない炭の話とホラー映画の話しかしなかったからね。うん、
いや、でもそれはほら、
前を見る
振り返りが出しになっているということじゃないですか。それを過去やっていないからということじゃないですか。ね、一休さん。
慌てない、慌てない。次のトピックスに行きますよ。
はい。
じゃあ次行くよ。
はい。
と2020年度のセクション8での決意表明っていうのをちょっとここで我々やっておきたいなと。
なるほど、はいはい。
2020年度は、まあ、こういうことをもってセクション8の制作に臨むと、うん、もう言っちゃおう。
年度ということは何？4月以降ってこと？
ああ、年度じゃないな、
2020年。なん
ていうの？この1年間か、2020年を。
ああ、なるほどなるほど、はいはい。
うちやるでいうと本土の年度ってさ、多分6月スタートだよね。
うん。
でもなんかややこしいからもういいや、1月スタートにしよう。
はい。
年から。
まあ6月に設立した会社だけど会計は1月ですみたいな、そういうことですね。
1月ね。
はい、わかりました。
そうですね。はい。で、僕から言うけど、前々から言ってる、セクション8の全エピソードの活字化っていうのを、
うん、それめちゃくちゃ大変じゃん。
この1年間で。いやね、スムーズにできるね、ミス筋をね、見つけた。
アマゾン
は良くなかった。 Google です。
あ、そう。
アマゾンのね、日本語の翻訳はね、ちょっとまだ精度が低くて、 Google の方
が書き起こしでしょ。
そう、音声の書き起こし、 Google の方が
結構スピード感早かったりするよ。
それもね、考えてね、今お聞きになってる皆さんは、こう、うちらね、トラック別々で撮ってんのよ。
うん、
俺、三重、亮太、東京だから、うん、こう別々で録音したのを1個に重ねて今 お届けしてるんだけど、うん、別トラック同士でやればね、音が被ってないから比較的精度は高いのよ。
あ、そうなんだ。でもそれをつなぎ合わすっていうのはまた自動でやってくれるの？
いや、それは手動でやる。
あ、なるほど。
で、一応俺トラックだけで自動で書き起こさせて、亮太、うん、トラックだけで書き起こさせて、
うん、
でこの普段配信で乗ってるのも書き起こすのよ。
う
ん、3つあると、この何か配信版を目安にして、こうどこかっていうのを入れ込んでいけた。
あ、もうすでにやったってこと？
1エピソードだけやった。そしたら思いのか早くて、
うん、
でも必ずしも正確じゃないし、うん、あの早かったり、うん、なんか変な言い回ししてると AI 乗らないからそこは指導なんだけど、
うん、まあ、ね、あの
全編指導でやるよりも早いし安いし、外注で頼んだらびっくりするぐらいお金取られるから
でしょうね、
うん、で2020年中に2019年のエピソード、うん、全20時間分を文字にする、うん、
なるほど。それは検索に引っ掛けるため、
検索とやっぱりそのホームページなんかサイトとか作ろうと思って、
あセクション 8.com みたいな、
そうそうそう、なんかやっぱり音声コンテンツだけど、
うん、
今のところ検索に引っかかりにくいっていうネックがあって、
うん、
多分ね2020年中にね Apple と Google とかがその辺のテコ入れをやってくるから、
うん、
多少はその音声検索っていうのも、うん、よくはなると思うんだけど、
うん、
やっぱりまだまだ文字の方が、
まあ、10
年先行してやってるから、はいはい、いいから、
なるほど、ね、
それでやっていこうっていうのと、あと多分ね全ポッドキャスト番組共通の課題なんだけど、
うん、
音声じゃんこれ、
うん、
だから聴覚障害の人はあこれの情報にアクセスできないわけよ、
うん、
それは多分他の番組も結構気にしてるんじゃないかと、俺は気にしてるのよ、
そこ、
うん、そこはでかいと思う。
へえ、ラジオとかどうしてんだろう、フォト大きな大手の、
だから聞けないのよ多分、
うん、
昔ねラジオのねこの書き起こしサービスっていうのがあったんだけど、今もう多分ないから、
うん、
音声認識かけて自分で聞くか、多分あんまりラジオ文化っていうのは触れてこなかったはずだから、
うん、
このさ今モバイルの時代でさ、
うん、
たまに見ない、あの聴覚障害の人がさフェイスタイムやりながらさこう電話してんの見ない、
どこで、
外で、
いやいやいやいや、そんな人がフェイスタイムを使ってるかとか、スマホを覗き込むってこと、
スマホをテレビ電話しながら手話やりながらやってんの、
あんま
見ない、
わかんない、
俺結構見るんだけどさ、
わかんない、そういう視点で世の中を見たらもしかしたら見かけるかもしれないけど、俺は気づいたことはなかったね、なんか冷たい人に聞こえてくんじゃん俺が。やめてそれ。
いや分かんない。いや冷たい人と思ってないから、いや見るでしょって聞いたんだけど、
いや別にそれでうんって嘘つくこともないなと、いや気づいたことなかったね。
いや結構見て、やっぱそれってさこうスマホとかさそういうのがだったから、
じゃあ何、
テレビ電話昔もあったけど、
動画版にして手話で出すってこと、
動画版にして手話に出すの、いやそれはちょっと予算が足らないから、あの書き起こしてなんかブログとかどっかで見てもら
う、あそうだよね、別に手話にしなくたって文字は読めるんだもんね、
まああのうちらのテンポまでお届けしたかったら、うん、うちらが手話を覚えて、うん、会話する、
まあまあまあテンポをやってほしかったらカラオケとかみたいにあの読む速さに応じて、
あの字幕でね、
字幕で色変えるとかね、
そうだから文字化したらさ YouTube でそれとかもできるから、
うん、
で結構やっぱり音声の文字化っていうのはやっぱ検索、
うん、まあ、確かにね、あの YouTube にやるんだとしても字幕があるかないかだけで親切さっていうのは全然違うよね、別にアナウンサーとかじゃないからさ、やっぱりテレビがあれだけさ普通のタレントとか喋ってることとかがね字幕乗るぐらいだから、字幕があるないでは随分聞いて楽かどうかは変わるだろうね。
いやあれさ、あの字幕って何なんだろうね、俺一個あるのはさ、うん、その音消しながらでも見るようにの字幕じゃねえかなって思うんだけど、あれってやっぱり聞き取りの補助で使ってんのかな。
いややっぱりさ、あのあれなんだよ、テレビってさながら文化だから、わかる、
あそっちの延長、
うん、そっちの延長だから、ガヤガヤしてるとか他の人が喋ってるとか、テレビの感想とかを横の人と喋りながらなんか横目で見てんだけどちょっと聞き取れてるとか、そういうことを想定してるのかな。
ああそうなんだ、あれの俺の YouTube に字幕が載ってる意味が全然わかんなくてさ、
あ違う違う、テレビの普通の放送に字幕が載ってるってことじゃなくて、
あいやテレビとの放送と同じように YouTube の字幕載るじゃん、
うん、
あ載るのが多いと思うんだけど、
あとさあれだよ、意外に人間の
多いよ、ね、
滑舌ってそんなに言うほど耳だけでスッと入ってこないから、文字用語で入ると絶対すぐ分かるってあるよ、
それもあるのかな、
やっぱりあの字幕入れて親切に作った方が筋が高いとか、そういうなんかレスポンスがあるんじゃないのきっと、
まあ、何かしらみんながやってるだろうから、何かしらの効果はあるんだろうから、
ぶっちゃけね、ま
あ、そこも
あの某アイドルの映画でスポーツの漫画のやつがあったんだけど、俺はそのあれなぜだと、なんか妹が借りてきてからちょっと横で一緒に見てたの、はい、最初ね、
はい、
もう全然セリフとかもなんか滑舌悪くて入ってこなくて、 嫌だねこれと思って全然面白くないねと思ったんだけど、うちの妹がそれを消してもう一回頭から見始めて、その代わりに、ね、日本語字幕つけたんだよその映画に。
それ妹ちょっと怒ってない？それお前兄ちゃんうるさいなっていうのがあるんじゃない？大丈夫？
そうじゃなくて、あのあれあれ滑舌が悪くて、そいつのなんか滑舌がなんか演技が下手でさ、滑舌が悪いっていうかなんかこうなんかね入ってこないのよ。だから日本語つけた瞬間からすっごいストーリーが頭に入ってきて、なんか楽しめたよ。あ、やっぱり字幕っていいんじゃない？だってあとビートたけしがさ、海外の人がのがね、日本人のなんかビートたけしに対するコメントみたいなのを見たら、ビートたけしが演技に問題があったりなんか滑舌が悪いなんて日本人のコメントを見るまで知らなかったわみたいなこと書いてあったけど、それはそうだよね、吹き替えてたりとかすんだからみたいな。
あー、なんか多分それがね、僕ほらもうこれでもかっていうほどさ、
うん、
こう 見たり聞いたりしてきたから、
うん、
耳が慣れてるんだろうね。なんかあんまり
そうね、
まあ自分が滑舌悪いからまあ、あった方がいいんだろうけど、まあ、そのためにもデータ欲しいから。
はい。
で、この2020年度で僕のスキルを上げに上げて、
うん、
2021年からはもうほぼもうリアルタイムで出せるように。
なんかポッドキャスト代行とか言って、誰かのポッドキャストを制作するだけでお金持ちになれるんじゃないのあんた。
いや多分それ全然儲からないと思うよ。もう何個かあるよ。
ほんと？もう何個か引き受けてんの？何個かあるってか別の人がやってるってこと？ああ、そういうことね。びっくりした。
でなんか単価見るとなんかものすごい安いのよ。
あ、そうなの？
なんか1個1000円だったかな。15分の番組1000円、
うん、
とか内容は分かんないけど、ものすごい単価安いけどそんなにやってなさそうだから、
うん、
流行んないんじゃない？だからもっとポッドキャストがもっと一般的になればいいと思うけど。
そうね、猫も杓子もポッドキャストみたいな時代が来ればね。
だって今 YouTube の編集とかってめっちゃ稼げるでしょ。
さあ知らないけど。
いやあるよあれ結構、需要と供給が、需要の方が多すぎて供給が間に合ってないから、だからなんかわけわかんない変なやつでも仕事取れるんだって。
うーん、まああれもね、やってればすぐ上手くなるだろうしね。
上手くなる人とならない人がいるけどね、いろいろあるけど。
ああ、だけど例えばさ、俺が最近見てるあの朝倉未来選手のチャンネルとかさ、ああいうのとかも別にプロがいるわけじゃなくて同じジムのなんか一人みたいなのにお前編集やれみたいになってやってんのかなみたいな感じがするぐらいな、ね、そんな感じがするから。
あの編集やってる人も格闘家の人でしょ。
だよね。だからそういうさ、別になんか頑張ってやればさ、別にそんなプロじゃなくてもっていうことなんだろうなっていう感じだよね。
最初の頃と比べるとめちゃくちゃ上手くなってるよね、撮影も編集も、
うんうん。
このセクション8だってさ、初回と比べたら今の方が断然うまいはず。わかんないけど。
そりゃそうでしょうね、勝先生の進歩が、
ね、であんまでもやってることは変わんないんだよね、初回と今でも。
どういうこと？
やってること変わった方が、なんかほら一個言ったらさ、
うん、
いやいや違うよって言って、
うん、
いやいやこうでしょっつって、
うん、
で全然違う話で盛り上がって、
うん、
なんだっけ今の話ってなってはって笑う変わんないからそれ結局半年経っても
そこを改善したい。
いや改善、多少は改善した方がいい気がするけど。
じゃあ次のトピック
い
きましょうか。
頻度を減らしたい。なんかその今までの頻度よりもなんか半分ぐらいに減らしたい。その揉めるのはいいんだけど、なんだっけあははっていうのをちょっと半分ぐらいに減らしたい。
そうだね。なんか時々なんかいいともとかに明石家さんまとか来るとすぐそういうモードに入るけど、毎週は見られない感じするかもしれないからね。たまにはいいかもしれない。
毎週はきつい。たまにたまにでいいよ、
うん、さんまさん来ると絶対そうなるじゃん。
さんまさんだからあれは需要があるんだってさ、うちらにそんな需要があるかって
言
った
ら、さんまさんですらたまにだからいいけど、あれ毎週やってたら辛いよねって。
あ、まあでもなんか毎週あの人やってそうだけどな、自分の番組で
いや自分の番組でほら一応テーマに沿ってやるふうになってるよね。そういう構成になってるね。そういうフリートークだけにはなってない。
あれどうなんだろうな、あれ編集で切ってんのかな、
うん、3時間ぐらい撮るらしいからね、1時間の番組ね。
ね、一回収録立ち会いたいよね。なんか
これダウンタウンの番組とか立ち会ったことあるけど、やっぱねびっくりした。
ダウンタウンも結構
びっくりした。
どっちなの、短いの長いの？
もう取って出しみたいな感じ。
あ、へえ、すごい。
ほとんどなんかそれこそ1時間だけど1時間もかかんないぐらいの勢いで、えーみたいな、もう今ので終わったんですかみたいな、疑似生かなって思うぐらい早かったね。
へえ。その分打ち合わせが長いとかあるの？
そこはまあ知らないけど、俺はね でもあんまりプライベートで話さないとか言うから、多分それはフレッシュな驚きとかあるから、それをあれなんじゃない、生で決めてくんじゃないの、まっちゃん浜ちゃんが。
それはだってうちらだってプライベートの会話減ったじゃん、確実に。なんか
そりゃそうだよ、そんなんだって半分プライベートと半分なんかパブリックだな、そんなよくは境目ないじゃんそんなの。
いやいや、さっき よく言うじゃん、ちょっとこの話やめようってラジオで言おうって。
あ、そうだね。
止まる、止めるじゃん。
そうね、むしろね、そんなプライベートだってそこまで毎週定期的にそんな何時間も話さないから、それは何とも言えないよね。まあ、さあ次のトピックがアホな宣伝。
そうそう、これやっぱね、
うん、
こう宣伝大事だっていうのをちょっとほら俺ちょっと分かったわ、俺今更だけど、
うん、
なんかさ、その普通に真面目に宣伝やってもさ、
うん、ビラ配ったりとか
つまんないと思うのよ、うん、
あ、なるほどね。
いやだからそう、逆にビラ配うのがね、逆に一回りしてありなんじゃねっていう。
ビラ配んの、ど
ビラを
配る、どこで配んのそれ。
いや、アホでしょそんなの。
今俺適当に言
ったの。ポッドキャストの宣伝にビラを配るってアホでしょ。
なんかさ、登録したなんかパズドラとかみたいな、そこまでさ利益が埋まるものならいいけどさ、なんかお試しくださいとかならビラも考えられるけど、ポッドキャストですよっていう。お金。
そうか、そのほら驚きがあるじゃん。
ポスティングとかもやるの？
え？みたいな。いや、ポスティングなんかさ、あのビラを置くサービスっていうのがあってさ、うんうん、なんか公共の劇場とか公共施設とか行ったらビラとか置いてあるのよ。
まあ確かにポッドキャストとかでなんか公共施設とかでそんなビラに注目しそうなやつが見るものって感じするけどね。
でも逆にさ、その例えばさ、四日市の公共施設にさ、
うん、
あのね、セクション8のビラ置きましたって言ったらさ、
うん、
もう面白いじゃんそれだけで。こいつら何やってんだって。だアホな宣伝をやるとね、それをさ、こいつらバカじゃねえのってさ、勝手にみんなが、うん、広めてくれるんじゃねえっていう。
気球とかやっちゃうの？
あ、気球に広告。昔あったよね、あのアドバルーンとかさ開けてたもんね昔。
あ、気球じゃない、あの東京なんか飛行船だ、飛行船、間違えた。
飛行船、
最近飛行船見ないね。
たまに東京飛んでるよ
本当。飛行船のなんか CM とかなんかアドバルーンとか最近見ないなと。
え、CM なんてあんの？
ん？ CM っていうかなんか看板みたいな、会社の名前書いた飛行船
とかね。ああ、あの広告ね。
うん。
4年ぐらい前に見たよ。
あ、本当？
あの飛行船何だったんだろう。
なんだ、ポッドキャストだった？
何も書いてなかったけど。いや、何も書いてなかったと思うんだけど。
ねえねえねえ、カズ、4日ちょっと選挙出たら、
はいはい、なんで？
ポッドキャストの CM になるじゃん。
いや、もう確実にほら、お金返ってこないじゃん、あれ。出馬するのにお金払う、お金
出馬してさ、供託金で一定数以上の投票を、
供託、信託金、供託金、
供託金一定数以上の投票があれば返ってくんだよ。
いや、一定数取れるわけねえじゃん、何言ってんだよ。
それでポスターとかのお金は国が負担してくれるんだけど、それを俺とかに発注してくれればお金が儲かるから、お返し、あの、
もうそれどっかの、どっかの議員がそれでなんか問題を起こしてやめなかったっけ。
それで
身内に発注してやめた人いたよね。
それでポッドキャストに宣伝を回せるよ、それによって。
じゃあそしたらその供託金で広告打った方が断然いいぜ。断然いいじゃん、どうせ返ってこないんだから。
いやでもそれをなんか
打とうよ広告。
NHK のこの政見放送とかで、続きはセクション8でポッドキャストでって、続きはセクション8でポッドキャストでって、それしか言わないとかだったら話題になるきっと。
いやだって一生顔と名前が残るじゃん、そんなの嫌だよ。
え、それがアホな宣伝なんじゃないの？
いや、アホすぎる宣伝だよ、それは。リスクが、リスクとリターンが見合ってないからね。
しかもね、それ、知事選とかじゃないと政見放送ないから、きっと。三重知事選に立候補して、続きはセクション8でしか言わない。こいつ何なんだっていう。
ビラ配るんだったら、せいぜい1万、2万でさ、それなりの数負けるじゃん。
うん。
それとさ、供託金ってあれ300万だっけあれ。
いや、知事だから、三重県知事は分かんないけど、どれぐらいなんだろうね、分かんないね。
数百万するでしょあれ、
知事。分かんないけど、もし受かっちゃったら知事やんの？
いや、困るよ。だって受かったらどうするんだって話じゃん。ノープランで出てさ、受かってさ、
うん、
任期4年ですって言われたらさ、もうどうすればいいか分かんない。
一応さ、多分2000万とか3000万とか収入出るはずだからさ、そのうち5分の4ぐらいポッドキャストにつぎ込もうぜ。
多分ね、もうなんかさ、どっかの店員言われてるとこだったらさ、なんかワンチャンあると思うのよ。
それさ、それカズさ、
ワンチャンあったら困るんだって。
カズさ、
何になるいいか分かんないから。
カズさだってそんな裁判起こしたり労働問題とかあるから、ある意味政治に近くて政治家とか向いてそうな感じするけどね。ほら結構さ、映画とかでもその文化を伝えなくちゃいけないとか言うからさ、多分俺みたいなさ、なんかその世の中ってのは動いても見ちゃうもんだからしょうがないから、そこでまあどう動くのが賢く稼げるのかなっていうタイプより、世の中はこうあるべきなっていう意思がある人の方が政治に向いてるような気がするから、少なくとも俺とカズって言ったらカズの方が政治家向きなんだろうなとは思うけどね。
いや、ポッドキャストセクション8って言った段階政治家生命終わるからね、それ。
いやいや、それがほらあれだよ、立花隆さんみたいな感じです。あの人は YouTube で出てきた政治家だけどね、川崎さんは
今あの人議員じゃないじゃん。
まあまあそうだけど、一応政党を率いてるわけじゃん。
俺何の政党を率いるの？セクション8を率いるの？ うちらいつから政党になったの？
もう議員が集まれば政党になれるから。今は慣れてないけど。
じゃあお前が受かってくれよって話になる
やん。え？
亮太が受かんなきゃ次。
そうだね、そうなっちゃうね。カズが三重の知事をやって、俺が東京都知事をやって、セクション8お願いしますとか言ったら、もうちょっとスケール大きいこともうちょっとスケール大きいこと考えてくれって。でも都民と府民、あ、府民じゃない、都民と県民に2カ所で、日本の真ん中と日本の中心からすっげえ怒られるね。
怒られるで済んだらいいけど、ね、下手したら逮捕だよ、なんかの法律引っかかるから絶対。
え、そしたらほら知名度上がってアホな宣伝になりませんかっていう。
いや、もうそれなった瞬間に更新途絶えるからね、セクション8。それはあれだよ。
知事やりながら。
いや、まあ、セクション8。亮太の例えは極端だけど、うん、なんかそんな感じでさ、やった方がさ、うん、なんか例えばさ、ビラとか配るでもいいしさ、うん、俺一個あんのは、うん、あの、駅のポスターを、
うん、
枠を買うの。
もうすぐ金に物を言わそうとするね。
そう、金に物、いや金に物を言わさなきゃもう今の時代もうなってらんないよ。あれね、調べたらね結構安いのよ、
うん、
小田急線で調べたんだけどさ、駅によってグレードが違うのね、う
ん、ね、東京でやんの？
いや東京でやんなきゃ意味ないでしょ。三重県でやったって人そんないないから。
いるでしょ、俺見たことあるよ、三重県行った時人。
違うの、お前東京都1000万人でしょ、三重県なんて100万人ちょっとじゃない、うん、
あ、そんなにしかいないの？
え、三重県の人口ってそんなないよ。
ほんと、まあまあ、いずれにせよそれで続き言って、小田急の駅。
なんかね、その、南新宿とか、
うん、
あの辺、
それち
ょっとね、安くて。
それ安くてさ、ってかめっちゃ俺の生活圏内じゃん、それ俺。
いや違う、亮太の生活圏内が異常になんか値段安かったんだって、あれ。そんなに、駅、人を乗り降りしないんでしょ、あの辺は。
そう、だってもう、南新宿なんて、歩いて5分もしないで新宿だから、なんであんなとこに駅があるのか謎でしょうがないよって話で。
だから新宿とか代々木上原とか、うん、上り戸はすごい高いのよ、うん、なんか1週間で十何万とかするんだけど、うん、南新宿とか、
うん、
南新宿の隣ってなんだっけ、
三宮橋。
三宮橋とか安いの。
もう三宮橋とかやめてよ、もういつも小学校中学校の友達とかその三宮橋の近辺住んでたりするんだから。
安いの。なんかあの1週間でなんか9000とか1万いくらってなんかいろいろなんかあったんだけどさ、安いじゃん、
うん、それ何1週間だけやるの？それとも、ね、あの半年にわたってやるとか、そういうこと？
いやいや、半年にわたったらさすがにお金足んないから、いくら安い駅っつっても、うん、まあ、1週間だけやって、ポッドキャストの宣伝のために1週間だけ駅の広告の枠を買ってポスター載っけましたよっつったらアホじゃん、
うん、そういうのはあれだよね、なんか YouTube で語っちゃった方が最終的に早くないって話になっちゃない？
いやいや、それをやってどっかのネットニュースとかがそれなんか記事にしてくれたらコスパいいじゃん、アホじゃん。
なるかい、それ
やってくんないかな。
それやるんだったら俺が記事した方が早くないかい？
だからさ、そのリョータンが記事にするでも書けるじゃん、アホじゃんそんなの。
まあ確かにね、
記事にしやすいじゃん。
まあまあ、それ
この時代にみたいな。
いや、それはまあどうだろうね、俺らは面白いと思うかもしれないけど、まずポッドキャストっていうこと自体に関心を持ってる人が薄いから、記事としてはクリックしてくれるかなっていうところはあるよね。シビアな、
そこは
シビアな視点。
いや、あの
ポッドキャストなのに変なことをしてるっていうのは確かに面白いことがあるの。だけどポッドキャスト自体に興味を持ってる人がいないと
なかなか大手のメディアが、あ、それいいですねっていうほどの関心を持つトピックかどうかは分からないね。これが、ちょっと。
いや、渡辺さんはね、ちょっと甘いよ。
声のトーンで専門になっちゃったけど、うん、何？
甘い甘い。だって、今、何年？
今、何年、うん、何年って何？令和元年ってこと？あ、令和2、1年。
令和元年終わったよ。
2年か。
令和2年だよ。
うん。
それは2019年に考えたらそうだけど、うん、多分2020年に入ってポッドキャストはもっと来ると思ってんのよ俺は、
うん、
だから来た時にそれをやったら乗っかっていいんじゃないかと。19年中にやったらそんなに流行らないけど、うん、流行ってる時にいち早くそこに、ね、滑り込んだら行くんじゃねっていう。まあまあ、じゃあ早急にそういうことをやってもとそのメリットがないのは重々わかるんだけど、
だから
もし時が来た時にそういう企画があったらそうやってあの早く動ける。
だからあれで、そのウェブサイト作るんだって、そこであのポッドキャストの専門家数のページみたいにした方がいいよ、番組のページより。それで専門家の番組だったら見てみましょうみたいな、そういう風な作りにした方がいいと思う。ポッドキャストって何？
専門家のページで喋ってる内容これっていうのはね、まあ、どうなんだろうと思うけど。
何？
ん？いや専門家って目打ってさ、喋ってる内容がさ、うん、この会話だとどうなんだろうっていうのがあるけど。
いやいや、これは専門家で別にコンサルとかして番組内容やってるけど、これは砕けた感じの、本当に砕けたシンプルなラジオをやっていますでいいじゃない。それはそれで。
まあね。
うん。俺だって一応トークの専門家って本とか書いてこのラジオ楽しんでるんだから。
楽しんでんの？
楽しんでるよ。こんな笑ってるじゃん。
うん。笑ってるっていうか、なんていうか、たまにバカにしてる笑いも入ってるからな。
バカにしてる？それ人格に問題があるだけじゃなくて。
どっちの人格？俺の？ヨダ
の？俺の。
いや、そこは分かんない。人格の問題
だ。だからバカにしてるつもりは。
余計立ち悪いし。
バカにしてるつもりはないけど、なんかもう人格がちょっと。
ああ、そういうふうに、そういうふうに聞こえるっていうね。うん、ああ、まあ、それかもしんない。
っていう感じ。
あ、そうそう、いや、そういうのよくあるから、そう、絶対小バカにしてるでしょっていう
よく言われるんだよね。
あと、
うん、
あと何でも、うん、なるほどねとかって言うじゃん。お前とりあえずなるほどねって言ったけどなんとかなると思ってんだろうみたいな、小バカにされてる感あるよ。
なるほどね。
そうそうそうそうそって使うじゃんそれ多いんだよ、なるほどねが
ダメ口癖ってあっちゃ。
いや、いいけどさ、うん、特に深い意味はないんだろうなっていうのと、うん、これとりあえずなるほどねって言っときゃなんとかなるだろうっていう意識がね、
どうしたらいいの？
たまに見かけ、
そしたらどうしたらいいの？
いや別に多分聞いてる人は分かんないと思う。言われてる人は分かる。だから別にいいんじゃない？
そう、なるほどねの代わりにあーあーあーあーとか言ったらいいの？
それだったらなるほどねの方がいい。あーあーは多分喧嘩になるから一発で、
あーあーあーあーそうって言ったらいい？
怒ってる時だったらいいけど、怒ってない時はそれやめた方がいい。穏便に済ましたい時はなるほどねでいいわ。
ふふふふふんとかいう感じかな。わかんないな。ちょっとドツボにはまるからこれやめよう。俺の口癖は
自分で言ってんじゃ
ない。俺は俺の口癖としてはちょっと使わせてくれって話で、まあまあ、そんで俺の目標、
はい、もうあのーもまあ、決意表明ね、もう書いといたよ。試写会に行くって。
行かないよ
行ってよ。
それはさ、それはそれは俺の
決意表明だから、両者の決意表明だから、試写会になるべく行くっていうのは決意表明でしょ。
それは俺の好きなことじゃなくて君の好きなことでしょ。
いやでも書いといたって台本だから、これもほら優しいじゃん。俺
と
一個書いといた。
俺とカズは同一人物じゃないからね
いやなんかほらほら、なんか一個ぐらい書いといたらさ、うん、2個目3個目がさすぐ出やすいかなと思って、うん、気を利かして書いたんだけど、
俺の決意表明は手を抜かずに上げ足を取るってことでしょ。
まあそれが19年度散々やったじゃん20年度もやるの？20年間、
いや20年度はちょっとなんていうの、普通マンネリして慣れちゃった。俺もうんうんってなるほどねとか対応しだしちゃうかもしれないから、
うん、
気合を入れて重箱の隅をつつきまくりますよっていう。
なんか
まあまあまあ、あと俺の存在がいらないと思ってるリスナーもいるだろうからね、足を引っ張ってる数の。
いやそれもね、うん、なんかねこれ怖いんだけどさ、多分ね、
うん、
どっちかがいらないって思われてるような気がしてならないんだよね両田がいらない派と、
うん、
川崎がいらない派っていうのが絶対あると思うのよ、
うん、
でどっちの数が多いかっていうのは多分どっちかが多いと思うのよ。
でしょうね。
どっちだろうっていうのが分かんなくて。
でも世の中そんなもんじゃないの？だってほらこの間の吉本のほら男前ランキング、ブサイクランキングとかあったけど、そんなのも両方入ってるやつとかいたからね。
え、誰？
いや結構いたよ、誰ってこともなく。
へえ。
だからやっぱりそう見える人も、イケメンに見える人もいれば、ブサイクに見える人もいるっていう、ほら、やっぱり人間そうなんじゃないの。だからほら、なんかいろんなスターがいるし、いや例えばね、結婚するとか言ったって、いろんな需要があるんだなってことなんでしょうね。あと何、あの、試写会とかって、俺がそこに行ったら、試写会についてここで話すっていうコーナーをしてほしいってこと？
そう、コーナーしないで、とりあえず試写会に行けだけだとさ、さすがにそれはどうよ。俺しか得しないじゃん。どうだったって真っ先に聞けるの。
それはね、どこまでやっていいのっていう問題もあるしね。よくわかんないけど。
じゃあそこはほら、その聞いてみなきゃわかんないから、そう聞いてほしいんだよね。
うん。
一回行ってダメだって言われたんだ、しょうがないけどさ。
まあまあまあ。
要確認とかって言うんだったら確認してもらいたいじゃん。
ちょっと電話かけて聞くとかね、まずはね。
そうそう、電話とかなんか、なんかこう、いろいろ。
でも手を尽くして。ここまでさ、あれじゃない？カズだってさ、普通に考えてさ、セクション8ここまでやって、文字起こしやって、あの、なんか腕組んで、なんかこう、ドヤ顔してる顔の写真とか上げて、ポッドキャスト、なんかこう、アナライザーとか名乗っちゃったりとかさ、ポッドキャストの専門家って名乗ったらさ、うちの番組で、試写行きたいんだけど、とかって、招待状送ってくれるかな、なんて電話したら、なんか、あ、はい、すぐ送りますって言うんじゃないの？向こうの人も。
ん？お前それ本気で言ってる？本気？そんな都合のいいわけないじゃん。
本気で言って、本気で。
何年かかるんだよ、それ。
いやいやいや、わかんないけど。本気で言ってんだけど、あのリスナー数によってはなるんじゃない？違う？あとそんな審査するかな？ちゃんとホームページとかしっかりあったら、そんなリスナー数とかなくても、はい、じゃあ来てくださいってなるかもしれない。そこまでちゃんと用意して
る。いや、わかんない。その基準って何なの、それ？
いや、基準なんか特にないよ。なんか、
なんかあんの？
基準なんだ。それだろ、俺そんなこと言ったら、俺なんか何年も言ってないのに、まだ送り続けてくんだから、一度リストに入っちゃえば、簡単に送ってくんだよ。それだけだと思うよ。
俺、こんなに映画が好きだ、好きだって言ってるのに、そのリスト俺入んないんだけど。
だから行動を起こしてないからだよ。だから今言ったみたいに、それ外側を埋めておけば、ポッドキャストまだ数字は少ないんですけど、これから跳ねていくので、映画の宣伝で面白いものを各に紹介していくことによって、リスナーも伸ばしたくてって言って、ホームページを作って、ポッドキャストの専門家って名乗ってて、これから伸びると思うんで、試写やらせてくださいって言ったら、試写を請け負ってる会社の何社かに聞いたら、一社ぐらいはそうですかって、別にさ、そこの、ポッドキャストでただ CM するだけなんだから、やらせて損っていうかさ、悪影響はないんだからさ、ああそうですか、お願いしますって言われる可能性非常に高いと思うけど。
リョータ、俺の位置関係を考えてくれ。
ん？もうそしてそれは
俺今どこにいるよ。俺三重県だって。それは無理だわ。
それはもうあとはもういい双眼鏡を買ってもらうとかさ。
いや、先行してリョータが最近なんで双眼映画館でしょ、野外上映なの、試写会って違うでしょ
いや、わかんないけどね。
いや、そこは亮太が先に動いてくんないと、うん、ほら位置的な都合があってさ。
だけどさ、最大の問題は別に俺がそんなに数ほど映画に詳しくないって問題があるじゃん。
いや、詳しいのと試写会って感想言うのは違うじゃん、うん、
まあ、言えるけど、別にそこまで数ほどなんか情熱がないのは視聴者にバレちゃう。
違うそもそも層が違うんだって、うん、だから今までうちらがやってきたのは、うん、過去にあって映画をもう DVD とかあって、うん、もうみんなが見てる状態、うちらも何回も見て深掘りするっていう情報を伝えてきたけど、今多分試写会とかっていうのはアーリーアクセス券が欲しいんだって。みんなはこれはどういう映画だったかとか、
もうあれそれが不思議でしょうがなくてね、
どこに注目したらいいのかっていうのが、そこに需要があって、
なんかね、そんなのなんでみんな待てないのって思っちゃうけど、結構みんな早い段階で情報欲しい欲しいってなるみたいね、マニアはね。
まあ、その映画好きに限らずにしても、何かしらハマってるものに対しては、うん、早く情報はみんな知りたいって思うんじゃないかな、映画に限らず。
あんなさ、まあ、iPhone とかを徹夜で買うならまだしもさ、映画とかそんな徹夜で並んだら見るコンディションが悪くて楽しめるものも楽しめないだろうとか思っちゃうけど、そんなことないの？
もうスターウォーズ頑張ってみたら俺に謝るよ
なんか疲れた状態、疲れた状態で見たら映画にも失礼でしょみたいな思っちゃったりとかするんだけど。
いやいやいや、体調整えるんだって前日までに謝れよお前、そんなの。もう見た人に
あれだね、水と油だね、私たち。三重と東京ってことか、要するに。
うん、何を意図して言ってるのかは分かりたくないからいや、そもそもほら層が違うから、うん、
なるほどね。
一定数の需要はあるし、例えば、うん、映画好きっていうのは大体コアな人が、う
ん、引っ越せばいいじゃん、数が。
コストかかりすぎでしょうよ、その
家族総出で。
家族総出で、うん、ばあちゃん87のばあちゃん今更引っ越させんの？
もう引っ越したことも気づかないでしょ。 クロちゃんみたいに移動させて、
さすがに気づくと思う。まだそこまでボケてないし、一応自分で歩けるからう
ちのばあちゃん。ちょっとなんか似た雰囲気の家とか東京で探して、そこで今日からここ住むよみたいな感じでこう目隠しして移動させて、家具の配置とか同じようにさせて。難しい、これは難しかった、ちょっと反省するわ。
昔は多分東京の方が空気きれいだからさ気づくと思う。
そこで気づくの。東京だって日本の中では結構空気悪い方だと思うけど。
いや、四日市と比べたら新宿めっちゃ空気いいで、びっくりしたもん俺。
新宿行って空気がいいなって深呼吸してたら、こいつなんだろうなって目で見られるけどね。
いや見られたもん俺、初めて上京した時に新宿行ってさ、うん、空気めっちゃきれいって騒いでたらさ、うん、なんかすげえ見られた。
それはねおかしいだ、またおかしいって思うよね。
いやだって本当四日市空気汚かったんだってその時。
じゃあもう北京とかに引っ越してさ、その中国の最新映画とかをこう語るとか。
北京そのまあ空気汚いからなんか
試写会あるでしょ
北京。昔思い出すよね、四日市全速全盛期をばあちゃん思い出すと思うな。中国映画の試写会は
深刻なことがあった。あの中国の北京でやってる中国映画の試写会、仮に数が呼ばれても言語問題があったね。
言語問題あるし、うん、なんだろう、なんかいろんな検閲に引っかかりそう俺。
そうだね、なんかしかもそんなところで揉めたりとかして、いちいちなんか上層部になんか盾ついたりとかして、なんか逮捕されたりとかして、場合によっては死刑とかになるかもしれない。
そもそも中国でポッドキャストの更新はできないでしょ。
しかもね、なんか LINE を通じてとかやったら、いろんな意味でありとあらゆることに問題があるかもしれないね。それで俺がなんか中国なんでさとか、こんなんじゃないのとかって、カズのことを遠慮しないでそんなコメントして、それ流そうとして捕まったりとか。
そう、リョータの発言で俺が捕まるから、
ね、俺は日本でのうのうとしてるだけなんだけど。それやめよう、それはやめよう、その路線は危険だからやめよう。
やめよう。そのさ、俺の決意表明はリョータ語らなくていいからさ、リョータの決意表明語ってよ。なんかもうないの、そんなもん。
え、あと他に決意表明、
うん、なんかない、こういうの2020年度にこういうこと、うん、ポッドキャストでやります。
まあ、だからあれだよね、
本出しますとか。
やっぱね、本も出すも何もね、市場が小さすぎるから。まだね、本っていうのは市場が大きくなってからだからね。
あ、違う違う、ポッドキャストの本じゃなくて、リョータの仕事の本とかでもいいよ。もう私生活の決意表明で。
でも決意表明も何も、年明け本出ますっていうのはあるけどね。それ決意表明じゃないかも、仕事終わってるから。
それも決定じゃん、うん、だからあと今年中に何冊出しますとか。
そんなに書かないよね。
なんだって、去年だって3冊書いてんじゃん、
うん、
あ2か、去年は
3冊よ、3冊
3か、去年は3か、うん、
まあ3冊でも、ね、一昨年の年末に書いてたりとかするからね。だからまあ事実上2冊だね。
2冊でしょ、
うん、
だ今年も3冊っていうのはあながちほら狙えなくもない。
一通りもうやったから、本はもうしばらく書かないと思う。で今企業とかに呼ばれたりとか、その、まあ、自治体とか呼ばれたりとかしてから、その契約を増やすためにちょっと営業チームをちょっと結成したから、その営業の人に頑張ってもらって、うん、仕事が来たらそれをこなしていこうかなとは思っている。それは決意表明ですね。で、
あ、
セクション8的に決意表明するなら、やっぱ俺も変な PR っていうのにはちょっとこう力を入れたいかなっていうことだな。あとはその映画の番組とかにシフトした方がいいんだろうけど、やっぱこのね、やっぱこうちょっと雑談で跳ねたいという意思もどっかにあるんですよね。
お互いそれをひしひしと感じてるよ。月に1回ぐらいでもいいけどね。
ん？
月に1回映画の話するとか。
ああ、
やっぱね、なんか思いついたらするとか。
雑談本なんかも書いちゃってる私でございますから。雑談で跳ねたいと。
雑談しなきゃまずいもんね、うん、お互いね。
やっぱ耐え難きを耐えということが必要なんじゃないでしょうかね。
結果的に負けてんじゃん。大丈夫その引用。
忍び型機を忍びって
しょ。いや忍び、
これもよくないかこんなの。
いやギリギリいいんじゃね、うん、そう、そんなもんすか。
自分を追い込みます。試写会はもうな、どうやってカズを東京に連れてきて試写会。いや俺カズのそういうところがね、なんかちょっとねこうもったいないと思うんだ。これだけポッドキャストこうできてきて、東京に来れば試写とかの会であって、そんなどんどん発信できるかもしれないんだから、それはチャレンジするべきだと思うんだけどな。なんか
いや今はねまだね、今こそ忍び方機を忍び時期だよ。そんなにガンガン行くとまずい、足元すくわれるから。
ほ
んと？じゃあ俺がしっかり踏ん張るから、うん、リョータをガンガン行かしてほしいんだって。
どういうこと？
いや、わりかしね、今ね、結構ね、キワキワのラインを俺たち走ってるんだよ。
うん。
は、なんとなくわかんない。
そうね。
で、そこで、キワキワのとこ走ってるのに、うん、キワキワだってのが一番自覚してる俺が、突っ走ると、
うん、
もう足元すくわれるから、うん、あんまりキワキワっていうのを実感しない人間に走ってほしいのよ。
俺、キワキワって感じてない感じする？
俺ほど感じてないと思う。あの、俺ってほら、リアルタイムで見れるから。
でしょう。
っていうのがある。まあ。
でしょうね。俺そういうことにね疎いんですよ昔から。
あと聞いてこないし、あの今週どうだったって。
あ、まあだけど、まあ、いずれにせよね、昔からブログでも何でもね、キワキワをね、キワキワと思ってないんですよ。感覚がなんかちょっとおかしいみたい。相当キワキワ
だから、うん、いや、そういう人間にやもうそのまま突っ走ってほしいの
ね。バズろうとなんだろうと随分すごいこと書いてバズりましたねってけど、あ、バズりたいから書いたんですよって言ったら、怖くないですかって言われたりとかして、いや怖いもないも怖かったらやらないだけじゃないですかって感じだからね。だから
そういう人間の方がやってほしい
ね。不思議なの、なんかみんなね、ああいう気は鳩がった記事とか書くと、ね、勇気を出して書いたと思ってるのみんな違うんですよ。あんなものは別に何とも思わないでできるんですよ。
いや、それはわかるよ、うん、それはうちらもそうじゃん。特に勇気を持たずに
そうい
ろんなとこディスったけど、
そうそう、だからああいうのね、すごく勇気を出して清水の舞台に今日は言ってやるみたいな決意があって言うわけじゃなくて、もう自然に出てきて、むしろ言わない方がエネルギーを使うんですよ。分かってないな東四郎はと思っちゃったね、その時ね。
それさ、一人でやってるからいいけどさ、うち俺たち二人だからさ、
うん、
二人とも清水の舞台から飛び降りたらダメなんだって。どっちか片方はいてくんないと配信ボタン押せないし。
そうね、
だから
片っぽが飛び降りて紐をつけとくってこと、背中に。わかんないけど、
紐だけ一応つけといて、一応持ってく相手は欲しいじゃん。
なるほどね。ほら出た俺の口癖。
亮太は俺の紐持ってくんないから、うん、絶対に。だから俺持つからお前行ってこいと。
あ、俺何、カズの紐持ってあげないイメージ。
いや、絶対持たないでしょ、
冷たいね俺。
持つけど離すでしょ、いざ俺が飛び降りたら。
ちっちゃいパラシュートとか紐につけて離しとくかもしれないね。あれ
これ、もう余計、そんな余計な手間かけるんだったらさ、
このパラシュートじゃダメだった、カズの体重支えられなかったとか言って、15センチぐらいのパラシュートとかつけてこう。
まあ、そんなことするからさ、俺嫌なんだって。
あ、ダメだ、
全然。もっと他にあるでしょ、
全然ダメだとか、15センチのパラシュートでダメだって。じゃあ次やるときは18センチのパラシュートにしようとか、なんか
そういう。違うんだよ、あの、柱にくくりつけてほしいんだよ、俺は。紐を。
パラシュートつけなくていいんだ。
そう、なんか安全策をやってくれるのは意向に構わないんだけど、うん、もっと有効な手があるじゃん、柱にくくりつければいいじゃんっていう。なんでそんな一つ面倒くさいことやるの。
正月だから次はタコつけようとかね。
いや、タコつけるんだったらさ、別に清水の舞台連れてなくていいじゃん。河原連れてってさ、お前タコ、なんか大きいタコ乗って飛べようならいいじゃん。
なんかさ、清水の舞台から飛び降りてタコでスッてやって、スーッと行って京都を一望したら爽快じゃない。
いや、それ伝わんないって、そんなの。いや、そう、伝わんないって、それ。
やっぱり今週も俺いらないと思われてるだろうなって
。いや、どっちかだよ。どっちかがいらないと思われてんだよ。怖いよ、どっちだ。
怖いな。俺、この空気を楽しめる人は、こう、楽しんでくれるかもしれないけど、真面目な人にとっては、なんだこれと思われる。
どっちなんだろうな。今多分絶対このタイミングで止めた人絶対いると思う。もう付き合ってらんねえって。怖いわ。
怖いね。さあ次、言わなきゃならないセクション8の今年の予告。
ん、言わなきゃやらないじゃない。
あ、言わなきゃやらない。あ、オッケーオッケ
ー。まあ
老眼になっちゃった。
みんなそうだと思うんだけどさ、うん、宣言しないとやらない病気ってあるじゃん、
うん、
僕あの花粉症、うん、めまい持ち、
うん、
と一緒で、あのやらなきゃやらない病、やらない病っていうの、
うん、
行動に移せない病っていう大病を患っててさ。
それは大病だね。
大病でしょ、
うん、
薬効かないんだよね、これこの病気は。まああと、まあ、たま恋わずらいってかね、
効く薬は
効けよ。
違法だったりするかもしれないけど。何つった、恋煩い。
そう、たまには恋煩いってね。
うん、恋煩いしてんの。
たまには、今してないけど、たまに煩う恋煩い。
なるほどね。
ってね。
なるほどね。
お前今のなるほどぶっ飛ばすからな。
なんて言えばよかったの。何が正解だったの。
なんだろうね、もうちょっと面白おかしくこの状況をしてほしかった。
なるほどねっていう。俺に委ねたわけ。
そう、全権を今委ねてた。キュービースの舞台から今飛び、俺が飛び降りたら、うん、お前も紐も持たねえし、パラシュートもつけてくれないし、ただただなんか景色見てただけじゃんっていう、こんなまさかの。
なるほどね。
そう。
便利な言葉だな、なるほどね。
便利だね。まあいいや。で、うん、まあ、言っとこうと、
うん。
どうせサボってやらないから、
うん。
で、一応僕から言うのは、もうね、みんな覚えてないと思うけどね、君の名は語った時にね、
うん、
俺が作る君の名を作ればいいじゃんって話。
うんうんうん。
したの覚えてる？
覚えてますよ。
それをやる。
お、
今年中に。
誰と入れ替わるんだっけ？
誰と入れ替わるの？それ誰なの？でそこ今言うの？
あ、それ言わない方がいいね。
大落ちだよそれ。
あ、そこが落ちになっちゃうの？入れ替わったとこが始まるんじゃないの？
いや、わかんないわかんない。まだまだ一応君の名は、うん、あれ古今和歌集だっけ？だ、宇治周囲物語だっけ？
宇治周囲物語って言ってなかったっけ？
かな。宇治周囲物語の取り替え場や物語っていうのが一つの物語の発想の、
うん、
起点になってる物語で、うん、これもなんかね、心が入れ替わるんじゃなくて男女を入れ替えるって話。
なるほど。
なのこれ、
うん、
女なのに男に育てて、
うん、
男なのに女に育ててるっていう取り替えの話なの。
なるほどね。
でそれを僕が原作として、
何じゃあ何、カズが何、ちょっとしばらく女装して生活してみると、そういうこと？
違うよ、物語を書く。
あ、そう。
お前覚えてねえな。なんで伝わんないから、それ。
あ、はい、すいません、
ポッドキャストで。
すいませんすいません。
なんで毎回映像に持ってくのやめようよ。
そうね、怒られちゃった。
怒っちゃった。
はいはい、それで。
だからこの物語を僕が書く。
はい。
って書いてどっかで発表する。
どっかでって、セクション8じゃないの？
セクション8本編でもいいし、多分なんかサイトとかができてるってあろうから。
あ、そこでね、
もうね、7月からずっと作ってるんだけど。
あ、結構作ってんじゃん、もう半年ぐらいじゃん。
全然終わんなくて、最近ようやく形になってきて、うん、
何時ぐらいなの？
時数？
うん、
あ、ごめん、俺時数で計算できないんだよね。時間でいつも。
あ、それ時間はどれぐらい？
だいたい45分から50分ぐらいに収めるように。ほうほうほう。2時間やった方がいい？君の名みたいに2時間
やる？いやいや、そうだけど、何、それはやるなら、あ、そうか、文章ってことね、まずは。
いや、一応文章で、まあ、45分からまあ長くて1時間分ぐらいの、まあ、脚本とかを。
脚本できてもさ、例えば俺ら2人でさ、入れ替わってるってこと、男と女がとかで両方男の声だったら、なんか全然わかんない話になっちゃうから、女の人がやって し
ょうがないよね。だからそれをどうやって表現しようかっていうのが一個問題があって。
Siri とかね、まあ、入れ替わってるとかいう。
まあまあ、それもまあ本ができなきゃその相談もできないから、
うん、
まあとりあえず本を作ってどっかで公開しようとは思う。
了解です。それは言わなきゃやらない今年の予告でございますね。
そう、
はい。そしてそんな重大な予告があと2つ。
はい、あともう一個ね、これも多分覚えてる人いないと思うけど、
うん、
セクション8版の大河ドラマを作ろうって話を一瞬でしたの覚えてる？
稲葉三右衛門でしょ。
稲葉三右衛門で大河を作るぞと、亮太は妹にプロット書いてもらうって言ってたけど、
そんなの書いてもらえない。書いてもらえるわけないよね。
なんかギャラ払えばいいじゃん。
そんなのギャラ払って
50本分のプロット書いてくれって。
ギャラとかの問題じゃなく受けてくんない。本当にな
るな。受けてくん
ないかな。いや、絶対やってくんない。
だったら、うん、じゃあもう俺らでやろう。50本分やろう。
50本分書くの？
いや、大河に沿うんだったらあれで50本じゃん。45から44ぐらいじゃん、いつも大河って。
誰が見てくれるのそれ？
いや、とりあえずこれはプロットだけまとめる。前編脚本なり、うん、その映像化しても誰も見てくんないから。なんか概要だけ作って、
うん、
一話の脚本とか全
ポジションの企画書みたいな、
企画書なんとかして書いて。
なんだそれ。
でこれ今さ、前も言ったけどさ、
うん、
あ、ごめん、名前ど忘れした。 TBS がさ、今ポッドキャストの事業乗り出したの、前 LINE で送ったの覚えてる？
うん、
あれ企画書を募集してるのよ、
うん、
それに出す、セクション8の 稲葉三右衛門の企画書。
あ、それに、
うん、
もう地道なことやるねあんたね。
うん、絶対通んないと思う
けどそんな気がしたから
一応そのセクション、あの稲葉三右衛門ともう一個ガチで通るような企画書を別で考えよう、う
ん、なんか
ね、ちょっとね、2個送ろう。
あれだよね、そもそもさ、なんかそう通りたいがためにやってるだけで、なんか稲葉三右衛門に対する愛が足りない
いやだからそれを1年間かけて企画書っていう段階に落とすのにお互い愛を深め合うの、稲葉三右衛門の。
なんだかな。
でこれも先行して行ってきた、稲葉三右衛門が作った古い四日市港の堤防っていうのを僕も行ってきて、
どうだった、
ロケハンしてきました。
波受け止めてた？
なんか模型があってさ、こうまあ実物は全部残ってないんだけど、波の力を弱くするために稲葉三右衛門が、まあ、確か作った 堤防のさ模型があってさ、実際にこう波を機械で起こしてくれて、どういう風に波の力を分散するかって模型とか
やってたわけね。
やってた。やっぱ稲葉三右衛門すごかったわ。
やばいな。じゃあそれをドラ
マ、これも落として、
伊達天とかみたいな感じで。伊達天より数字悪いと思うけどね。
伊達天、伊達天よりかは言ってほしいんだけど、
何を持って伊達天数字悪い言ってほしいとかそう、何もよく分かんないもんね
言ってほしいよね。いや、伊達天俺めちゃくちゃ好きだったんだけどな。
伊達天最低勝率が 3. いくつとかでしょ。
あれってラグビーとかぶったでしょ。
そうそうそう、俺らオリンピックとかぶっちゃうから。
ああ
、あーじゃないよ、ほんと。何さあ、わーわー言っておりますが、この続きはまた来週にお届けしたいということでね、やっぱね、予定通りなんか思ったんですよ。川崎くんの台本が、これは1時間じゃ収まらないぞっていうね、案の定でございました。我々は
ね、いや、なんかもう正月だからさ、
寄り道エイトだよね、本当に。必ず8回はセクションというのは寄り道セクションだよね。必ず8回はどっか寄り道するっていうね、俺らにはこんな寄り道っていうセクションがありますよっていう、そういうタイトルのラジオかもしれないね。
そうね、
うん、いやこれ
多分、いやでもいいんじゃないの、このほら正月早々さ、
うん、
寄り道いいんじゃない。
だからさ、俺毎回言ってるけど、数そういう時々にネガティブなとこか出発点が、でいいんじゃないも悪いんじゃない、俺悪いとは一言も思ってない
いやいや、聞いてる人たちに対して言ってる俺は、うん、いいんじゃないって。
聞いてる人たちはね、味方で、聞いてない人たちがなんか思わないかもしれない。聞いてる人たちは多分この、いや寄り道があってそれこそ会話でしょと思ってるはずだよ、きっと。だろリスナーっていう感じ
いやそうあってほしいんだけど、
キャラクターが崩壊したね
疲れてるしね、お互いね。
崩壊したとかじゃなくて、別に俺こういう人だったわって今言った後に思った
いやもうぶっちゃけて言うと、まだ俺たちはさ、2020年の世界にいないのよ。
なんでそこぶっちゃけちゃうの最後
いないじゃんって、うん、普通わかるじゃんこれだって。いつも深夜0時に配信してる。
まだね、1996年なんですよとか言って。
そうそう、96年でね、まだ
いいよそんなこと、いちいち乗らなくて、いちいち乗らなくていいよそんなところ
何なのだ、どうしたいの。
え、ちょっとうるさいよって
乗ってほしい、
うるさいって簡単にあしらってほしかった。
いや毎回それやってるからさ、なんかもう悪いなと思って一回乗ってみようってたまに思うんだけどさ乗ったら怒られるんだもんよ、どうすりゃいいねんよ。
うん、なんかなるほどねまあそういうわけで、そうね、今回はね、やっぱ野望を語りましたけど、来週に引き続きまたね、熱い目標が語りたいと思います。しかもね、川崎くんの、今年やるつもりのやるであろう企画を先に宣言するっていうところから始めますので、皆さんお期待ください。実はですね、3つありまして、またこれを語り出したらめちゃくちゃ語るぞという目標がありますから、それをご期待していただければと思います。
いや、これ、ジョータにも結構いい話でしょ？
そうそうそう、
最後のやつは。
だからね、俺も、そういうのはそれを受けていろいろコメントがあるから長くなるなと思ったから、一旦ここで今週を締めないと大変なことになるかなと思って、今はまだね令和元年なんですけども、実はね、だけどこれ話し続けたらこのまま喋り続けて、まあ令和2年を迎えてしまうぐらい喋るかもしれないっていうね、そういうこともありますから一旦区切りましょうということで、
はい、じゃあまた新年早々、
うん、
また分割っていうセクション8とおなじみの携帯に、うん、なってしまいましたが、
なりました。
皆さん本年も
よろしくお願いします。
どうぞ
というわけで、
よろしくお願いします。
20年も皆さん良いお年をというね。
良いお年はそれ年末に
言うじゃん。年末言う言葉ですね。はいはい、その通りでございます。良いお年をお迎えくださいですか。もう迎えてるね、これおかしい。ちょっと頭が
迎えてるね。
頭が年末モードから切り替わらない。
あれ、新年の挨拶ってなんだ。新年明けまして、あ、本年もよろしく
お願い、そうそう、本年もよろしくお願いいたしますって言って、なんか金が新年とか言えばいいのかな。まあそういうことですね。
違うと
思う。違うと思う。
違う、金が新年は、あれ、これ言うんだっけ。
言わないよ、そんな言うやつなんかいないよ。
言わないよね。
年賀状っていう昔送ってたほら四角い紙があるじゃない、そこに書いてあるやつだよ。
だよね、うん、別に口に出さないもんね。
そんなのいちいち金が新年とか言ってそんな挨拶するそんな挨拶するやついないよ。明けましておめでとうございますっていう時に、おお金が新年とかって、そんな
あんた、じゃあ待って、セクション8はそれやろうよ。
おお金が新年、
セクション8の挨拶、おお金が新年
じゃあ本当に実際にいろんな人におお金が新年って言って、どう
金が新年
なんてリアクション返ってきたか、ちょっとそれをトークしたいというね。ということで、皆さん今年もよろしくお願いいたします。以上、セクション8令和2年第1回の放送でございました。
金が新年。